また誰ぞ来ました。と、ばあさんが半ば独り言のように言う。ただ一筋の春の道だから、行くも帰るも皆近づきと見える。最前会うた五六匹のじゃらんじゃらんも、ことごとくこのばあさんの腹の中でまた誰ぞ来たと思われては山を下り、思われては山を登ったのだろう。道弱幕と古今の春を貫いて、花を射問えば足を作るに、血なき小村に、ばあさんは幾年の昔から、じゃらん、じゃらんを数え尽くして、今日の白頭に至ったのだろう。孫歌や白髪も染めで、くるる春。と、次のページへしたためたが、これでは自分の漢字を言い寄せない。もう少し工夫のありそうなものだと、鉛筆の先を見つめながら考えた。何でも白髪という字を入れて、幾体の節という句を入れて、孫歌という題も入れて、春の木も加えて、それを17字にまとめたいと工夫しているうちに、はい、こんにちは。と、実物の孫が、店先に泊まって大きな声をかける。おや、源さんか。また城下へ行くかい。何か買い物があるなら頼まれてあげよう。そうさ、鍛冶町を通ったら娘に霊岸寺のお札を一枚もらってきておくれなさい。はい、もらってきよう。一枚か。お秋さんは良いところへ片付いて幸せだな、おばさん。ありがたいことに、今日には困りません。まあ、幸せというのだろうか。幸せとも、お前。名恋の嬢様と比べてごらん。本当にお気の毒な。あんな器量を持って。近頃はちょっとは具合がいいかい？なあに、相変わらずさ。困るなあ、と、ばあさんが大きな息をつく。困るよ、と源さんが馬の鼻を撫でる。枝茂き山桜の葉も花も、深い空から落ちたままなる雨の塊をしっぽりと宿していたが、この時渡る風に足をすくわれて、いたたまれずに狩りの住まいをさらさらと転げ落ちる。馬は驚いて長いたてがみを上下に振る。こら！と叱りつける源さんの声が、じゃらんじゃらんと共に世の瞑想を破る。おばあさんが言う、源さん、私はお嫁入りの時の姿がまだ目先にちらついている。裾模様の振り袖に高島田で馬に乗って。そうさ、船ではなかった、馬であった。やはりここで休んでいったな、おばさん。あい、その桜の下で嬢様の馬が止まった時、桜の花がほろほろと落ちて、せっかくの島田に麩ができました。夜はまた写生帳を開ける。この景色は絵にもなる、詩にもなる。心の内に花嫁の姿を浮かべて、当時の様を想像してみて、したり顔に、花の頃を越えて、賢し馬に嫁、と書きつける。不思議なことには、衣装も、髪も、馬も、桜も、はっきりと目に映じたが、花嫁の顔だけは、どうしても思いつけなかった。しばらくあの顔か、この顔かと思案しているうちに、ミレーの描いたオフェリアの面影が忽然と出てきて、高島田の下へすぽりとはまった。これはダメだと、せっかくの図面を早速取り崩す。衣装も髪も馬も桜も、瞬く間に心の道具立てから、きれいに立ち退いたが、オフェリアの合唱して水の上を流れてゆく姿だけは、朦朧と 胸の底に残って、白ぼうきで煙を払うようにさっぱりしなかった。空に尾を引く彗星のなんとなく妙な気になる。それじゃあ、まあごめん。と、源さんが挨拶する。帰りにまたお寄り？あいにくのふりで七曲りは難儀だろう。はい、少し骨が折れよ。と、源さんは歩き出す。源さんの馬も歩き出す。じゃらんじゃらん。あれは名恋の男かい？はい。名恋の源兵衛でござんす。あの男がどこぞの嫁さんを馬へ乗せて峠を越したのかい？志保田の嬢様が城下へお越し入れの時に嬢様を青に乗せて源兵衛が狭間を引いて通りました。月日の経つのは早いもので、もう今年で5年になります。鏡に向かう時のみ、我が頭の白きを囲つ者は、幸の部に属する人である。指を折って初めて、5年の流行に、天輪の時、趣を下し得たるばあさんは、人間としてはむしろ仙に近づける方だろう。余はこう答えた。さぞ美しかったろう。見に来ればよかった。ははは。今でもご覧になれます。湯治場へお越しなされ、きっと出てご挨拶をなされましょう。はあ、今では里にいるのかい？やはり裾模様の振り袖を着て、高島田に結っていればいいが。頼んでご覧なされ。着てみせましょう。余はまさかと思ったが、ばあさんの様子は存外真面目である。非人情の旅にはこんなのが出なくては面白くない。ばあさんが言う。嬢様と長柄の乙女とはよく似ております。顔がかい？いいえ、身の成り行きがでござんす。へえ、その長柄の乙女というのは何者かい？昔、この村に、長柄の乙女という美しい長者の娘がございましたそうな。へえ。ところが、その娘に、二人の男が一度に化そうして、あなた。なるほど。笹田男になびこうか、笹部男になびこうかと、娘は明け暮れ思い患ったが、どちらへもなびきかねて、とうとう。秋月は雄花が上に置く露の、けぬべくも我は思おいるかも、という歌を詠んで、淵川へ身を投げて果てました。余はこんな山里へ来て、こんなばあさんから、こんな古雅な言葉で、こんな古雅な話を聞こうとは思いがけなかった。これから五町東へ下ると、道端に、五輪の塔がござんす。ついでに、長柄の乙女の墓を見ておいきなされ。余は心の内にぜひ見ていこうと決心した。ばあさんはその後を語り続ける。名恋の嬢様にも二人の男がたたりました。一人は嬢様が京都へ修行においでの頃、お会いなさったので、一人はここの城下で随一の物持ちでござんす。はあ、お嬢さんはどっちへなびいたかい？ご自身はぜひ京都の方へとお望みなさったのを、そこにはいろいろなわけもありましたろが、親御様が無理へこちらへ取り決めて、めでたく淵川へ身を投げんでも済んだわけだね。ところが、先でも器量望みでおもらいなさったのだから、随分大事にはなさったかもしれませぬが、もともと強いられておいでなさったのだから、どうも折り合いが悪くて、ご親類でもだいぶご心配の様子でござんした。ところへ、今度の戦争で、旦那様の勤めておいでの銀行が潰れました。それから、嬢様は、また、名恋の方へお帰りになります。 世間では女王様のことを不人情だとか薄情だとかいろいろ申します。元はごくごく内気の優しい方が、この頃ではだいぶ気が荒くなって、なんだか心配だと源兵衛が来るたびに申します。これから先を聞くと、せっかくの趣向が壊れる。ようやく仙人になりかけたところを、誰か来て羽衣を返せ返せと催促するような気がする。七曲りの剣を犯してやっとの思いでここまで来たものを、そうむやみに俗界に引きずり下ろされては、飄然と家を出た甲斐がない。世間話もある程度以上に立ち入ると、浮世の匂いが毛穴から染み込んで、垢で体が重くなる。おばあさん、なこいえは一筋道だね、と十銭銀貨を一枚将棋の上へかちりと投げ出して立ち上がる。ながらの五輪塔から右へお下りなさると、六丁ほどの近道になります。道は悪いが、お若い方にはその方がよろしかろう。これは多分にお茶代を。気をつけて起こしなされ。